時刻は午後8時となりました。婚活応援番組モテラカ人生楽しくないの時間です。この番組はモテたい、恋人が欲しい、魅力的になりたい、結婚したいなど人生を楽しく幸せに生きたい皆さんに、同性にも異性にも、そしてようやく何よりも魅力的に見える、そして好かれる方法を熱く語ったり、時にはゲストを交えて楽しく語り合う、ここでしか聞けない番組です。お相手は、1000組以上のカップルを誕生させてきました本気の結婚相談所 B の代表で、幸せな結婚をするために大切なことの著者でもあります婚活のカリスマ、私香川博樹がお届けさせていただきます。今回もですね、前回に引き続きゆうさみんさんがスペシャルゲストとして登場してくれますので、楽しみにしてください。今回も生演奏もあります。それでは、もてなか人生楽しくないスタートです。この番組は本気の結婚相談所 B の提供でお送りします。以前ですね、72年前、特攻の基地があった知覧に、僕は30回以上行ってますよという話をしたことがあったと思うんですけれども、実はですね、特攻隊をモデルとした感動的な舞台のボランティアスタッフとしてですね、昨年から僕はですね、やっておりまして、実はその舞台がですね、今年も8月の、よいしょ、見えるかな、25、26、27、この3日間あるんですね。8月25、26、27。これどんな舞台かというとですね、72年前の夏に、鹿児島県の知覧、愛する人を守るためにみんな特攻に行こうとした時に、未来からラジオの放送が流れてくる。今から1週間後に戦争が終わるよと。それを聞いた時に、若い特攻兵たちはどうするのか。その心の葛藤とかですね、そんなものがすごくわかる舞台で、僕は特攻の舞台いろいろ見ました。話もいっぱい聞きました。本もいっぱい読みました。でも、この舞台がですね、一番何かこう、特攻がわかるというよりも、特攻隊の気持ちを考えられる、そういった戦争の時のことを聞いて、俺らどうやって生きたらいいのかなと。自分の使命、使う命が使命感に気づける、そんな舞台なので、僕はボランティアスタッフとして、去年から手伝わせていただいています。その舞台が8月の25、26、27になります。やっぱりこの結婚相談所の仕事をしていて、家族を作りましょうと話をしています。その家族を守りたかったのが特攻兵たちなんで、何かこの舞台を手伝うことも、何か今の仕事を選んだことにつながるんじゃないかなということで、させていただいてますが、うちのスタッフもですね、この舞台も結構何年かな、5年ぐらい前からずっと応援してるんですが、もう延べ僕も何人ぐらいかな、1000人以上かな、進めてるんですが、皆さん一度見るとですね、家族と見たい、奥さんと見たい、子供と見たい、大事な人を連れてきたい、そんなようなこといっぱい聞きますので、ぜひ8月の25、26、27お時間があれば、大阪の朝日生命ホールというところであります。あ、舞台の名前はですね、流れる雲よという舞台です。流れる雲よ、ぜひですね、この舞台を見て皆さんが家族の大切さ、そんなの気づけていただければなと思いますので、ぜひご覧になってください。聞いてくれる皆さんが、見てくれる皆さんが幸せになる、そんな舞台です。ぜひ見てください。そんな思いを込めてお話しさせていただきました。新しい朝が来ること
。
それでは改めましてゲストをご紹介しましょう。前回に引き続き、魂を震わせる歌い人、シンガーソングライターのゆうさみんさんです。さみさん、どうも。
どうも。先週と全く同じ服装で来ました。
ありがとうございます。僕も先週と全く同じ服装でネクタイで着ておりますんで、たまたまね、重なったんですね。
そうなんです
ね。1週間で大体ローテーション服しますもんね。
そうですね。
その1週間目の後は2週間か、2週間番組ですから、
もう全てがもう、まあいいですよ。
はい、ありがとうございます。ペンダントもなんか同じ感じですね。
そうですね、はい、これもういくつもあって、そのうちの まあ、まあいいですよ。
あ、はい、うん、いいですね、はい、前回ですね、あのサンクチャで歌っていただきましたけれども、はい、いや本当に良くてですね、
ありがとうございます、
あの聞き入ってしまいました。
ありがとうございます、
は
い、
今日もまた披露していただきたいんですけれども、はい、まあ、その前にですね、まあ、いろんな話をしたいなと思うんですが、はい、サミさんの世界でもいろいろ活躍されてますし、もともとはオーストラリアのゴールドコーストにお住まいだったと思うんですけれども、うん、何かこの番組ですね、モテなきゃ人生楽しくないと、
はい、
皆さんモテましょうと、男性にも、まあ、同性にも異性にもモテましょうという部分なんですが、なんか世界を見てですね、世界のモテる人、なんか魅力的な人の共通点みたいな何かありますかね。
あのまずオープンですよね。
オープン、
あの全ての人に対してこうオープンであって、だからって言ってしつこかったりとかしない、だからあの人との距離感っていうのをすごく理解してる、
距離感を理解して
る、うん、結局あんまりオープンはいいんだけど、オープンすぎてうわーって言っちゃったら怖いじゃないですか、
はい、
うん、そこの一番大きな共通点って、やっぱり相手がどれだけそのコンフォータブルであるか、どれだけこう自分に対して、
はい、
何ですか、
コンフォータブル、どういう意味ですか、
なんだ、心地よいかってことですよね。
心地よいか、
自分と話をしてどれだけ心地よいかっていうところを常に考えてますね、
はい、
そういう僕も見てきて、あ、この人はあのモテるなとか、この人はあのみんなに人気があるなっていう人は、そういうオープンであり、しかも距離感をすごく大事にしているっていう感じしますね。
やっぱサミーさんは海外でもすごい人気あったんですか。
僕別に人気ないですよ。
そうですか、う
ん、そこそこ人気あったかも。なんつうな、
日本でもね、あの歌えなくてもすごいコミュニケーション能力高いので、老若なのにすごい好かれていると思うんですよね。
結局コミュニケーションの能力ってやっぱり
間の
取り方だと思うんですよね。相手との距離感、どのぐらいの距離、こういう話をするときにどのぐらいの距離感で話すべきなのか、はい、こういう話はあんまり突っ込んじゃいけないのか、やっぱり考える思いやりっていうんですかね、
考える思いやりですか、
うん、あのただただ自分の言いたいことを言うんでなくて、あの相手との間を考える思いやりってすごい大事ですよね、うんうんうん、やっぱりその人気のある人ってすごく優しいですもんね、思いやりがあるし、
思いやりがある、はい、うん、考える思いやり、
うん、
まあ、そういうのを考えながら日本でも海外でもコミュニケーションを取っていく、
だから相手がどれだけ気持ちよくそこにいられるか、うん、自分に対して怖いとか思ったりだとか、嫌つきたきだと思ったりだとか、
はい、
あんまりふざけすぎてるなと思ったりとかしないようにっていうのをすごく考えてる、それは自分のためっていうのもあると思うけれども、そういう人たちは何よりも相手のためっていうのがすごくありますよね、は
い、やっぱ僕見てて思うのは、なんかすごく年配の硬い人にも話し合うし、なんか若い砕けた頃にもなんか楽しくも合うし、なんか本当にその TP の話で三味さんっていろいろエンジン分けてコミュニケーション上手なって見てるんですよ。すごいですよね。なんか本当かしこまったところにはちゃんとかしこまった話ができるし、英語でも話ができるし、日本語でも気さくにも打ち解けれるし、
すごい人じゃないですか俺。
すごい人じゃないですか。
どうしよう、
はい、そんなすごい人とですね、まあ、これ言っていいのか分かりませんけれども、はい、一回夜中バーに行ったことがありましたよね、梅田で。
それ言う。
バーに行ったことがありました
。それ距離感分かってないよ絶対。
いや、ちょっと真面目な話言ったんで、もう急に振り切ろうと思って、ね、
あれびっくりしたね。
あれびっくりしました。
あれびっくりした、
はい、すごくいいバーやったんですね。ウッド調のね、すごい話しやすいよねって、そうそう、こんないいバーなのに人少ないよね、ひろきちゃんって言われて、
そうそう、
はい。
それネタバレするんですか。
ネタバレしないでおきましょうか。
いやでもネタバレしないとこれ何だったのって話になっちゃうでしょ。
そうですよね、うん、あれなかなかびっくりして、入って1時間ぐらいしてですね、なんか隣の、ね、うん、お客さんがえらい仲良くこう絡んでるなと、うん、男同士で酔っ払ってるのかなと、男同士にしてはなんかこうカップルみたいにイチャついてるよなと、抱き合ったりなんかほっぺた触ってほっぺたくネックつけたりで、うん、なんか変わってるなと思ったと。
あれつまりそういう方たちの、
そうですね、
出会いを演出するバーだったんだよね。
ゲイの出会いを演出するバーですね。
そうそうそう、
僕もゲイの友人とかおかまの友人多いんですけども
、僕もいっぱいいますけど、
はい、
ああいうところがあるってのは
知らなかったですね。そうですね、そこに男2人で熱く語り合うと、
そう、
握手をしたりとか肩叩き合ったりとか、間違いなく周りから見たらあの2人カップルだなと。
そうだ、だから間違いなく僕たちはカップルとして見られてい
たんですよね。そう
ですね、うん、だから誰も寄ってこなかったんだよね。
なるほど、うん、2人の時間邪魔したらあかんという、
そうそうそうそう、
はい、まあ、それぐらいの仲なんですけどね、
びっくりしたよね。言えないけど名前もすごかったもんね、考えたらね。
そうですね、
うん、
ぜひ、まあ、そういう方はいらっしゃったら、聞いていただければ。
どうしても知りたいっていう人は僕の方にメールをいただければ、
そうです、ね、
ちゃんとした所在地から
ユーサミーでホームページ検索してもらったら。 はい、まあ、こういう話なかなかしませんので、はい、でね、ちょっと見せとけよという部分で、はい、で、あのね、共通点といえばですね、僕とサミーさんの共通点が尾崎豊さんが好きだというのがありましたね。
ああ、そうですね、
はい、僕もあの以前、前回の前々回ぐらいかな、放送で尾崎豊さんの話をして、尾崎豊さんの歌を書かせていただいたんですけれども、うん、僕も大好きなんですね。
僕だからその、そんなにだからその尾崎豊ファンの人たちのようにいろいろいっぱい知ってるわけじゃないんだけど、はい、あの一つ一つ、あのこの曲はすごいなっていうそのものの突出の仕方がすごいんですね。
突出の仕方、はい、
うん、だから、じゃあひろきちゃんも確か多分好きだって言ってたけど、あの、はい、フォゲットミノットっていう歌、
はい、忘れないんです
か、あれ、あ、間違いなく、僕の中では絶対不倫の歌なんだけど、はい、だけれどもその中でその不倫だっていうところ全部吹っ飛ばして、それがどれほどの純愛であるか、でそれが、どんなに認められなくても、でまたそれが例えばの話いつまで続くのかわからなくても、はい、それでも今ここで、あの自分はこれを大事にしたいんだっていう、もうとてつもない熱が伝わってくる歌で、
はい、
であんなにこう、もう多分僕の知っている中で日本のそのラブソングというな、うちでは多分トップじゃないかなと。これ歌っていいんですかね。
もうぜひ歌ってください。
知ってる方多いと思うんだけどな。小さな朝の光は疲れて眠る愛にこぼれて流れた時の多さにうなずくように寄り添う二人、窓を叩く風に目覚めて君に頬を寄せてみた、幸せかい夕べのぬくもりにそっと囁いて強く君を抱きしめた、初めて君と出会った日、僕はビルの向こうの空をいつまでも探してた、君が教えてくれた花の名前は街に埋もれそうな小さな忘れな草っていう歌でしょ。これがさ、1番までしか歌わなかったけど2番がすげえんです。2番のか、これだから、
はい、
これもそのサビの部分が、あれはあの作る時間がなくていい加減に押し込んだみたいに言われてる人、言われたりとかしてるのね。違うの、
始まりもね、
もうね、あの2番のね、あのね、
時々愛の終わりに、
そうそうそうそう、そ2番の始めもそうだし、はい、なんか結構無理やり押し込んだ風に言われちゃったりとかするんだけど、はい、分かってねとか思うんだよね。
尾崎豊さんも歌詞が深い。僕ね、サミーさんの曲聞いた時に尾崎豊さんと共通のものを何か感じたんですよ。
ありがとうございます。
尾崎豊さん聞いて衝撃を受けたのが僕中学生やったと思うんですけれども、それ以来の衝撃でしたね。
ありがとうございました、はい、今度ちゃんと練習してきます今突然やったから、
いや、ありがとうございます。もう変な振り、あれすいません、
とんでもございません、
はい、まあ、そうですよね。そう、そういうなんかな、やっぱりサミーさんの魅力の一つとして、なんか一つ愛とか、うん、なんか絆とか、うん、つながりとか、そんな一見臭いなと思うのも、うん、真剣に語り真剣に歌えるっていう、しかもそれが感動してかっこいいっていう、
言うたらでもそれができるのが歌なんで、
あ、
うん、だから結局そのそれができるものって僕の中では歌しか考えつかなかった。
それができるアーティストなかなか少なくて、うん、やっぱりこう 魂を揺るがす、震わせるっていう歌ってなかなか少ないと思うんですよ、うん、そういう声の持ってる人もいる、そういう詩も書ける人もいる、そういう曲作る人もいるけれども、全部が重なってなおかつギターでもそれ見せるってい
う
なかなかいらっしゃらないので、うん、本当に日本でも唯一だと思いますね。
でも本当にね、あの特にそのジャビーノの会員さんとかそうだけれども、ぜひぜひこの曲ね、あの真剣に10回聴いてほしいんですよ。
真剣に
10回聴いてほしい、はい、そしたらもういろんなこと分かってくると思うんですよね。これ自体はあの正直不倫の歌だから、
うんうん、
あ、不倫の歌って言っちゃいけないのかもしれないけど僕はそう思ってるんでだけどその中に でもあるその尾崎豊だから言えた、はい、あの本当の愛は僕にとってこうなんですっていうものっていうのが、はい、
彼が10代の時に作った歌ですけどね、すごいです、ね、壊れた扉からっていうアルバムに入ってる、うん、
すごいなと思う。ぜひぜひもうしっかり本気で一回あの歌ねぐらいに思った人いっぱいいると思うんで、真剣に一回ちょっと聞いてほしいなって思う、
ね、歌を真剣に聞くとそこから感じ取るものを、その時の感情もよりますし、その時の環境にもよると思うんですよね、うん、なんか捉え方全然違ってて、うん、でサミーさんの歌でもあの失敗できる明日があるっていう MC でおっしゃってる、うん、あの歌僕すごく好きで、
あれ鳥山明久さんの秋下兄さんの言葉ですよね。秋下兄さんにサミーはこれを伝えてってくれって言われて言ってる歌ですね。
そうですね、まあ、冒頭僕話した特攻隊員さんたちも、うん、ね、そういう話をした時にまあ、チランというところにですね、片部さんがいらっしゃって、うん、その片部さんが最後に言うのは、皆さんには失敗できる明日があるんで頑張ってくださいと、彼らにはなかった、
うん、
でも皆さんには明日があるんです。
そうなんですよ、
婚活してる人とか何かにチャレンジしてる人もそうなんですけれども、皆さんは明日があって今もあるわけですよね。今失敗しても次の瞬間がまたある、でも特攻隊員の皆さんはなかったってところですね。そういったことも感じられる歌が僕は、ね、あの誰に話していこうという歌じゃないかなと思うんですけれども、は
い、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとこれやらせていただきます、
はい、
誰に話していこう、サミさん、僕 の、 あの亡くなっちゃった大好きだった友人の歌ですね。夜明けの空待ちながら、これからのことを思っている、やり過ごしてきた時間は取り戻せはしないから、この朝焼けを背に歩き出そう、君が僕に残したこと、僕は誰に話して行こう、生きることが辛い人へ、たった今生きてるという可能性に気づいて、君が誰かにできたこと、僕はいつも探して行こう、さまざまな思いを乗せて、この星がいつまでも回ってゆくために。大切なこと、人はなぜ見失ったままで気づかないの、少しずつ僕らみんなが優しさを取り戻したら、美しいものを守れるのかな、君が僕に残したこと、僕は誰に話して行こう、歩くことに疲れた人へ、道はずっと続くから焦らないで、信じて、君が流した涙は誰かの心を洗うだろう、大いなる川の流れの一滴を人々の心へ届け、ことが
暗い人へ、たった今生きてるという可能性に気づいて、君が誰かにできたこと、僕はいつも探してゆこう、さまざまな思いを乗せて、この星がいつまでも回ってゆくために、そして心動いた景色を君に歌って聞かせよう。広い海と空を渡って、いつの日かもう一度巡り会う時に。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆうさみさんで誰に話していこうでした。
はい、
いや感動します。本当にいい歌ですよね。僕ずっとヘッドホンでね、ラジオなんで聞かせていただいてたんです。途中ちょっとヘッドホン外したんですけれども、生歌感動ですね。ライブを感じるんだったら、僕もライブ何度も聞かせていただいてるんですけれども、ヘッドホンをするもヘッドホン外した時の方がなんかその感覚強いので、このラジオを聞いてる皆さん、YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストを聞いてる皆さん、一度聞いてほしいです。
ぜひ一度ライブに来てほしい。
そうですね。
結局僕もライブがやりたいで、ミュージシャンになった人間なので、はい、まず、CD 売れるのは嬉しいんだけれども、はい、まずその来てもらえる人はライブに来てほしい。
そうですね。そのライブがですね、実はですね、9月に大阪でなんですが、あるんですね。
あるんですね。
はい、その日程がですね、9月の16日
ですね。
はい、大阪のですね、淀屋橋にある朝日生命ホールとですね。
そうです。
はい。で、その前の9月の14日にも名古屋でもあるんですよね。
名古屋でありますね。
京都からですと大阪の方が若干近いんですが、うん、名古屋も近い方もいらっしゃると思うんですよね。これ滋賀でも入ってれる、聞いてる人いるかもしれませんので。
名古屋は14日に、名古屋インターナショナルレジェンドホールですね。
はい、名古屋が14日、はい、16日が大阪、は
い。で、ちょっと離れて10月1日に、岡山の山陽新聞社サンタホールでありますね。
はいはい、もう立て続けに
、
名古屋、大阪、岡山と、
はい
はい、ちょっと変わったサント物語ですね。
サント物語ですね。
名古屋の方もそうですし、大阪の方も、大阪の方が結構広いホールで、
本当はサント物語行こうかなと思ったんだよね。神戸のカブックホール行ったろうかと思ったんだけど、ちょっといろいろね、スケジュール的に厳しくて、諦めました。
はい、京都の方、ぜひですね、大阪近いと思いますので、9月の16日、朝日生命ホールですね。で、なんかこう、よくこの告知とかあるじゃないですか、ラジオ番組で。はいはい、なんか最後の最後にアーティストの皆さんが、去り際に、じゃあ何月何日ですねってあるんですけど、あれってね、僕なんかこう、忘れる気がするんですよね。
そう。もう忘れないで。
何回も何回ももうずっと16日、16日ってインプットするように。
そうですね。16日大阪です。
9月の16日が大阪です。
とりあえずユーサミストアで検索していただけると、はい、一番バッて全部出てきますね。
ユーサミイストア、はい、全部カタカナ
です。ユーサミイストアで検索していただくと、
ユーサミイストア、うん、8文字です、8文字、
はい、ユーサミイストアですね、はい、そのままパッと全部のチケットをそこで売ってますんで、
はい、4000円ですね。
4000円ですね、
はい、はっきり言います、安いです。
4000もしますけど来てください。
4000、サミーさんの時4000安いと思います。何かこう4000って居酒屋行ってね、飲んだりして4000いると思うんですけど、うん、それを1回我慢しても行く価値って十分ありますね。居酒屋さんやったら、ね、10回ぐらい行く分価値ぐらい十分ありますね。
ぜひ一度聞いていただきたい。
そうですね、サミーさんの歌は人生で1回聞かれたら僕は損やと思います。
で、一度来たらその後ずっと来ていただきたい。
そうですね。
そうすると僕が儲かるっていう、そういうこと言っちゃいけないって、
はい、いや全然いいと思います。毎回僕もライブ何度か出演させていただいたんですけれども、ほぼお持ちの CD が全部売れてしまうと、もう足りなくなってしまう状態がいつも続いてましてですね、一回聞いたらもう皆さん言われることは自分用と誰かに聞いてほしいなって CD2 万以上買われるんですね。
で、嬉しいし悔しいのが、その誰かに連れられてきた人っていうのが、
はい、
もう義理で来たんだけど、こんなことだと分かってたら子供連れてくるんだったとか、ね、こんなことだって分かってるんだったら友達連れてくるんだったとか、
はい、
後で言ってもらえるんですよ。そういう人たちが必ず次来てくれるんです。
親子で来られたりもしてますもんね。
そうですね。
ご夫婦で来たりとか。
嬉しいですね。
うち前のスタッフみんな大ファンです。
ありがとうございます。
はい、もう本当に
本当にお世話になってます。
今もちょうどこの BGM でかかってるタンポポっていう曲なんですが、これもサミーさんの曲なんですね。冒頭僕が話していた時も I Believe でサミーさんの曲で。
そうですね。
あ、今ヘッドホンしていただきまして。
はい。メロディーに泣いて。ありがとうございます。イエイエイってやつですね。
ありがとうございます。ポップな曲から可愛らしい曲からバラードから。
そうなんですよ。本当はポップな曲もあるんですよ。
はい、僕のリクエストでちょっと重めの曲をしていただきまして。僕もまたすごい好きな曲があってですね、リビューライフっていう曲があってですね、はい、あれももうぜひ
大阪リビューライフやります。
お願いします。あれまためちゃめちゃいい歌ですよね。
僕大好きですね。
はい、本当に歌が多すぎてですね、サミーさんの曲で何が好きですかって言うと、もう本当一言ではなかなか言い表せないぐらい本当に好きです。早くカラオケ出てほしいんですけれども、
はい、
あ、なかなかカラオケ難しいですね。いや、
簡単なんですけど、あれね、ジャスラック登録しないとだったんですよ。僕ジャスラック言っちゃいけないんだけど、そういうことな。
いろいろ考えることがあるわけですね。なるほど。じゃあサミさん、これからの展望みたいなのをちょっと教えてもらっていいですか。これからどんな形で。
もう本当にね、あんまりこういろんなことを変えようってつもりはないんです。ただ、うん、この状態でもっともっと人が来てくれるように、だから夢としてはね、誰でも知ってるようなこれがユーサミーですって、もう誰でも知ってるような曲とかをいくつか出したいっていうのがあるのと、あとは海外でもいろいろもうちょっとやりたいって。
海外
もともとストリートミュージシャンだったから、やっぱりその人の歌をね、
はい、
歌が好きで人の歌が好きなわけですよ、はい、ビートルズだ、ボブマリーだ、尾崎豊だってそうだし、
はい、
ああいうカバー曲なんかもやるようなライブをしていきたいんで、
はい、
そうなると海外なんか特にカバー曲強いですから、いいですね、そういうのやっていきたいなとか。
カバー曲ライブそれも楽しそうですね。
カバー曲やるライブやりたいなと思って。
あ、いいですね。
うん、前ちょっとやってたんですよね、銀座で。
あ、銀座、日本で。
銀座で本当に小さいところで30人しか入らないところで、
はい、
カバー曲ライブ。
レアですね。
うん、すごいの。これはね、Facebook で出すとね、2時間で売り切れるってやつ。
おー。大阪でもやったし、京都でもやったし、
やりたいですね、そういうのちゃんとね。
で、洋楽ですか？
それはもういろいろ取り混ぜて、
邦楽も入って、
うん、だからカバー曲ライブっていうよりも何やるって決めませんって、もう行ってとりあえずその時の雰囲気で僕も飲んでますからみたいな感じ。
すごいですね。
そういうライブがあったんですよ。
レアですね。
それまたやろうかなと、やりたいですね。
あと、その場その場の状況でなんか語られる MC も僕はすごいなと思ってるんですけども、あれ海外って英語で言うんですか？
海外英語ですね。この間だから行って、やっぱりその英語でやんなきゃいけないから、
はい、
いろいろ最初はね、心配とかもあったんだけど、やってみると結構なんとかなるもんですよね。なんとかなるっていうか、まあ一応喋れますからね。
そうですよね。ずっと住んでありましたもんね。うん、で、向こうで仕事もされてましたもんね。
はい、だから結構大丈夫だったなと思って。
でこれからは日本でもライブをしながら海外でもっていう。
そうですね。海外っていうか、特にインドネシアですよね。
インドネシア、
ちょっと頑張ろうかなと思って。
アルバムとかは？
アルバムとかもまた実はカバーアルバム作ろうと思ってます。
おー、いいですね。
やっぱり好きだった歌いっぱいあるんで、そういうのを残したいっていうのがあるから。
それもカバーも全部サミーさんの歌です、
ね、全くギターの一本だけでっていう。
磯野美穂さんのアイさんさんも一回、
まあ、もう絶対出たいですね。出たいですね。
いや、もう本当話し出すときりがないんですけれども、2回続けてサミーさん本当にゲスト出演ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲストは、2回魂を揺さぶるシンガーソングライターゆうさみさんでした。本当にどうもありがとうございます。
どうもお世話になりました。ありがとうございます。
お願いします。
ありがとうございます。
今日もお別れの時間となりました。最後までお聞きくださいまして本当にありがとうございます。冒頭話しました特攻隊の舞台流れる雲よ、流れる雲よは8月の25、26、27大阪の朝日生命ホール、そしてサミーさんのライブも同じ場所で9月の16日大阪でありますので、ぜひどちらも見に来てください。次回の放送は8月の5日土曜日8時、8時全集合ドリフの時間にまたお会いしましょう。それでは皆さん、魂が震えるほどの感動的な週末をお過ごしください。モデラが人生楽しくない、お相手は婚活のカリスマ香川博樹でした。この番組は本気の結婚相談所ビーノの提供でお送りしました。